都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はいどうも、都市はい。
いや、なんで全部違うじゃん。
はい。都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい。ということで、都市ミナティでございますけどもね。
はい、お願いします。
いやね、こんなにタイトル言うのが難しくなってくるとは思わなかったですけども。
タイトルを言ってないんですよ、一回も。
いや、もう本当に難しいね。こんだけチャンネルを。チャンネル型だ ね、まあ、ね本当に、うん、もうね全然分かんなくなってきちゃいましたけど
4つあんのかこれも合わせてね。
そうよ、うん、で俺の中ではまだ日記の感覚も残ってるし、
はいはいはいはい、
もうねどれがどれだか分からなくなってますけども、
まあ都市ボーイズですでもいいけどね、全部ね
全部ねまとめて、うん、まあまあでも一応ねそれでやってるんで、うん、であれなんですよ、僕ですね、
うん、
まあこの自粛中にですね、
うん、
あの料理始めたっていう話したじゃないですか、
うん、してたしてた。
で料理してる中でもやっぱ買わない食材をね普段買うようになったんですよ。
あ、新しい料理でね。
そうそう、うんうん、まあ料理もそうだし、なんかスーパー行くことも自分で行くからさ普通に、うんうん、で安いもん見たりとかする、あら安いみたいな感じでこう見るわけですよ、
はいはい、
で最近フルーツ買うようになって、
でも男はフルーツ食べないって言うからね、
普通に考えたらフルーツなんてまあ買わないんですよ、
う
ん、
俺いつ以来かな食べてない。
そんな食べてない。いや前はだって別に嫁が買うから全然食ったっておかしくないじゃん。
食べたっけな、グレープフルーツ食べたか。
いや食ってるよ、ちょっと前に見てるよ俺なんか食ってんの。
本当に覚えてないわあんまり。
ただお前は自身で買うことも多分ないでしょ。
ないないないない、
もう10年以上ないんじゃない下手したら。
10年どころかこっち来てからフルーツなんか一回も買ったことない
でしょ。ないでしょ。
あ、バナナ買うたぐらいかな。
あ、バナナね。まあまあそれぐらいまであるかもね、風邪ひいた時とかね、
う
ん、
そうそう、
うん、でまあ僕ちょっとですねフルーツ買うようになったんですけど、
うん、いいじゃないですか。
ちょっとね買いすぎてどうしようかなと思っちゃって、
その、はいはい、
リンゴを買うようになったんですよ、
うん、いいじゃないですか。
ただリンゴをちょっと買いすぎて
ちょっと皮むく、
うん、普通に皮むいて食ってたんですけど、すごいね、ちょっともうこれじゃあ、
うん、
食いきれないなと、腐らせちゃうなってことで
ジュースとかにした
り
と
か、ね、そうそう、で、うん、潰そうと思って、
あ、いいじゃないですか、
うんうん、で上腕二頭筋の力こぶの威力でリンゴを押し潰すっていうことを始めたんですよ。
上腕二頭筋とこの腕のとこに挟んで、
はい、そうです、リンゴを潰すっていうことをやりだして、
う
でまあそれで今記録として8個っていうのを記録したんで、いや秒数とかはないんですけど、8個、
障害
障害っていうか
障害個数、障害じゃないよね8個って、
うん、
それちょっと測ってるでしょ、なんかで、
うん、何個いけるかですから。
え、それ何分で、
いや、分数とかは。
生涯？
生涯です。
え、嘘でしょ。
いう。
だとしたらむちゃくちゃ面白い記録じゃん。うん、生涯8個。
生涯8個。今、まあ、現役バリバリではあるんだけど、潰してるんですよ。
はいはいはい、はい。
潰し続けてるんです。
潰せるわけねえだろうが。リンゴなんかよ、おい。
いや、それはね。
いや、確かにムキムキだし、
うん、
その、あんまスポーツしてない時から言われてたじゃん。
それ
会った時から8年9年前ぐらいから
筋トレなんかしたことないんだから、
なのに筋トレしてんのってね、うん、結構言われたりしてましたけど、うん、だから俺半分黒人やと思って接してるんですけど、
いやまあまあそうだけど、
そうじゃねえだろうか。何その上腕二頭筋で潰すやつ。
それそうだわ、ちょっとね、うん、俺そんなにそもそもリンゴ好きじゃないし買ってねえわ。
買って
さえいないわ。
そっから嘘なの。本当はじゃあ何の買ってんの、フルーツは。何を買ってんの。
フルーツはあれですよ、パイナップルとかですから、ね、僕食べるのは。
ああいいじゃんいいじゃん、
梨とかね、うん、そういうのしか食わないんで。
何じゃあリンゴのやつは。
それはね、リンジー・リンドバーグさ
ん
の記録だったわ、
うんうん、
でなんかねこの人すごい女性なんですけど、
うん、女性
じゃこういう感じなんですけど、
うわすっげえ、
この人ねちょっと力自慢みたいな人で、うん、力こぶりんご押し潰し記録以外にも ゴム製の湯たんぽ口で膨らませて割ったりとか。
え、湯たんぽ、
湯たんぽ、湯たんぽ、
肺活量すごい。
俺あんまり湯たんぽに馴染みがないから、うん、あんまピンときてないんだけど、あれゴム枕みたいなもんでしょ、あの水枕みたいな。
でもさ、
うん、
無理よ。
無理なの、
うん、それ嘘だよ。
嘘ではないと思うんだけど。
え、
あと電話、まあ電話帳2つに引き裂いたりみたいなやつの記録持ってるみたいな人なんで、ね、まあ力自慢ですよね。だから、あ、
すごいわ。
ではそれとちょっと間違えた、
うん、いや、すごい、
それからインスパイアされて、うん、俺がやって気になってた。
確かに俺もバキ読みすぎてバキぐらい強いって勘違いする時あるからな。
カマキリと戦ってるようなイメージ
ある。一回マジでやったことあるのは、うん、トランプ指で引きちぎるじゃない。
ああ、ある ね、あの花山タオル。
だから俺もできるかなと思ってやってみたけど、ビクともせんかったって話はあります。
それで言うなら、ろくでなしブルースで10円玉を指で曲げるってやつ何回も挑戦してるから。
グニーってあったな。
ちょっとだけ曲がったから。
本当、まあ、すごいね。絶対曲がんないよ、うん、そんなの。
日本指だけじゃなかったけどね。
うん、
はい、
はいはいはい。じゃあちょっといきます。
はい、
教えて都市伝説。
はい、
はい、この企画は我々が話した話を、まあ、話すという企画なんですけれども、
はい、
今回は不思議な現象、
うん、
まだ要は不思議な現象でね、これが原因じゃないですかねとかって言われたりしてるものってあるじゃないですか。もう原因が分かってるもの、
うん、原因が分かってるもの、
うんうん、あるじゃないですか。
何、
例えば
かまいたちとか。
かまいたち、あんまんじゃなくて、あんじゃなくて、普通に例えばですけど、まあ、キリストを信じすぎて血の涙を流すみたいな、でもあれは目の病気なんじゃないですかとかって言われたりするものあったりするじゃないですか。じゃなくて、今から話す話はもうまだ分かってない、未だに、
うん、今の科学でもちょっと
ちょっと分かってない、証
明できないような
ものが多い、はい、不思議現象のお話でございます、うん、はい、2000年入ってすぐなんですけれども、
うん、
イタリア南部のシチリア島、
うん、おお、いいとこですね。
いいですよ、観光地ですよね、うん、
マフィアが多い。
そうそうそうそうなんです、うん、でも綺麗なんですよ、
うん、
ビーチとかがね。そこの民家で謎の発火現象が連続するという奇妙な事件が起きてるんですよ、
うん、
で警察は当初ね、まあそういうさっき言ったようにね、マフィアの島だから、
うん、
もしかしたらこれ放火魔とかいいんじゃないってなったんですよ。
100% 疑うよね、そこ
ね、
う
ん、なんですけど、ああいうマフィアって、
うん、
マフィア同士の抗争はするけれども、民家に火をつけたりなんてのは多分しないんじゃないかなと。
まあ理由がなきゃしない、ね、
そうなんですよ、
うん、
だから住民はそれはないですよと答えるんですね、
うん、
で、まあ、もう一個の理由っていうのが、
うん、
その発火現象っていうのが、
うん、
日中に人がいるリビングですら起きていたんですよ。要は目の前で、
うん、
ポッと燃えるんですね、急に。
自然発火的なこと。
そうなんですよ、だから人がつけてるんじゃなくて、うん、もう目の前でリビングが燃えるなんていうことがあったから、これはおかしいよと、
うん、
で報告によると、ベッド、
うん、
ソファー、
うん、
なんと水道管、
水道管、
うん、冷蔵庫、掃除機、
うん、
電子レンジ、携帯電話
多いな。
これ発火してるんですよ、突然発火、
うんうん、
で電化製品に至っては、
うん、
もう怖いからね、こういうのが発火が、電源を切ってたんですよ。
あの抜いたりとかね。
そう、
うん、
にもかかわらず
なったぞ
と燃えてるんですよ、
うんうん、
えこれ何なのってなって、いろいろね原因を探るわけですよ、
うん、
コンセントね、コンセントがおかしいんじゃないかと、
まあそうだね、
だから強めの電力ワットがね、その家に行っている、ね、
合ってないとか、
そう、うん、合ってないとかね、
うん、
そうじゃないかなと。で住民をまあ、避難させた上で村に電力を供給している会社に連絡して、
うんうん、
この電源の供給をストップして村全体を調査するんですよ。
すげえことやってるね、うん、大掛かりな。
ただ、
うん、
調査中、
え、
調査中、
うん、
燃える、
電源の大元を切ってるのに、
のに電化製品また燃える、
うん、
いやこれ何なのってなって、
すごいねそれは。
じゃあこれは電気じゃないねと、理由がね、
そうね、
うん、
内部的な方かなって思うね。
あのシチリアにはですね、エトナ火山という火山があるんですよ。
ああ、はあはあはあ、
だから火山じゃないかとかね、
うんうん、
あと地質学者がちょっとまあ火山があるから、そっからの流れで火がついたんじゃないかとかって調べたんですけれども、どうやら違う、
うん、
でも原因が分かんないと。
そうね、
うん、
ちょっと火山は無理があるかなと思ったもん。
そうなんですよ、うん、だから人々の間では、
うん、
もうこれは悪魔じゃないって、 火をつける。
悪魔っていうイントネーションが分かんないけど
悪魔説じゃないってなったんですよ。
ああ、うん、でそんなギャルっぽいんだイタリアの人。
エクソシスト呼ばねえってなったんですよ。
ああまあまあありそうだね、うん、それも
呼ぶわけです、
うん、
でも何も変わらない。
え、変わらないってのは治らないってこと？
そのね、
うん、
で2007年、
うん、
これはもう異星人だと。
だいぶ飛躍してるね。
でももうそう考えるふうになっちゃうのよ、もう。
もう消去法だよね、理由
が分かんないから、
うんうん、どんどん無茶なのが残っていくよね。
全部消していったらもう異星人とか悪魔とかなっちゃうんですよね、うん、これはもう異星人やってなって、謎の電磁放射、うん、これがビーム
何、うん、
ビームが原因だと。
ビームを撃たれてるってこと？
そう、撃たれて燃えてんだこりゃ
なんでだよ、だから。
なぜかシチリアの電化製品を狙って、
なんでそこを狙うんだよ、
ベッドを狙って。これはもう異星人だってなったんですよ、
うん、
でそれがもう熱が上がりすぎても、うん、異星人だ異星人だってなって、なんとこれ新聞にも一回刺されるんですね。異星人のせい
熱っていうのはその街の熱がね。そう、
街の熱がね。でそれからですよ、数年結局原因は最後までわからないんですよ、
うん、
だから異星人説で止まってるんですよ今。
え、それ2007年とかの話でしょ？
そう、そ
う、うん、
で一応なんですけれども、そっからね徐々に徐々にこの発火事件っていうのを減少していったんです、なぜかね。
理由も分からん、あ、数が減ったんだ、
うん、理由も分からんですよ、
うん、
で村はですね、まあ静かな村に戻ったんですよ、元通りね、
うん、
なんだけれども、
うん、
これまた 7,8 年後ですよ、2015年とかに再び連続して発火事件が発生したすんですね、
うん、
なぜかなんですよ、
うん、
で最初の発火なんですけれども、ある民家で椅子が突然発火、
うん、
その数時間後に別の民家で折りたたんだ衣服が突然燃える、
うん、
そのすぐあと別の民家で車が燃える、
うん、
また同じ頃に違う家では本やソファーが焦げているのが発見された、
うん、
でも原因はわからない。
うーん、
マジで悪魔、マジパネーって言ってますUFO ちゃうって言ってますね。
UFO の要素ねえけどな今
だからもうほんま分からんから、
ああ、
もうビームでバーンと撃たれて射出されて、でそこがもうバッと燃えてるとしかもう考えられないって言ってんのよ。
俺はもうシンプルにあれだと思ったけどね、電磁波系かなと思ったけどね。
うん、まあまあでもそんな調べてるでしょ、
うん、
そんなもんはとっくに。
いやでも俺それに言ってるやつらの調べ方信用できないけどね、あんまり そこを調べてるやつの本当に
困ってるから、
うん、
でね、シチリアの衛星局メンバーのビットリオ・アルフレリがですね、
うん、
取材でこう答えてるんですよ。火災は未知の存在によって引き起こされているようです。例えばある家では1階で発火現象が起きて、ついで2階で火災が起こるんです、
うん、
まるでその何かが家の中を移動しているようにね、
うん、
っていうふうに答えてるんですよ、
うん、
分からない
んです。なんかそっちに持ってきたがってる気するわちょっと。
まあなあ、でも持っていきたがってる持っていきたがってないはちょっと一回置いといて理由が分かってないから
理由はね、まあ、
うん
うん、そうね
そうなんですよ。で一回減少していったのが、
うん、また増えたってことでしょ。
そうなんですよ、
やっぱ電磁波じゃない。
いやいや、そんなことないでしょ。2014年2015年ぐらいから増え続けていってて、うん、まあ今もまたずっと燃えてるっていう、う
ん、なるほどね。まあでもちょっと不思議ではあるか。
不思議でしょ、
うん、
私も誰も分からない。
あとプラズマって言いそう、誰かが。
あ、そうね、
うん、
誰かがね、
うん、
言いそうで、誰とは言わないけれども、
どっかの教授が言いそう。
そうそうそう、
うん、
意外とも80超えてるんですってね。
あ、そうなの。
元気そうに見えるけどね。
あ、そうなの。
誰かのプラズマの人ね。うん、
やばいね、もうそろそろ。
いやそんなことない、まだ元気ですよ毎年見させてもらってますけど元気ですよ、
うんうん、
次行きましょう。次もねちょっとびっくりするんですよこれね。2015年の話なんですけれども、
うん、
アメリカのユタ州、
うん、
ね、若い母親が運転する車が川に転落したんですよ、
うん、
で車は反転して半分以上が水に浸かって母親は即死しました。
うんうん、まあもうそうだろうな、死ぬな、ね、
うん、で同乗していた生後18ヶ月の赤ちゃんが、
うん、
事故から13時間後に車内で生存していることが見つかって救出されました、
うん、赤ちゃんだけが、
そう、
うん、
お母さんは亡くなった即死 けども赤ちゃんだけは生きていた、はいはい、でそれが大きな話題になったんですね、
うん、
で第一発見者による通報を受けて車を引き上げるんですよ、
うん、
その時に赤ん坊は同乗者席側のバックシートにいたんですって、
うん
うんね、バックシート、
うん
ね、で車は反転して天井部が水に浸かってたんですね、
うん、
そのおかげでシートは水に浸からず済んだんですよ、
うん、
だからグッとシートにね要は赤ちゃんを弱えてたというかグッと固定してたから浸からなかったと、
うんはいはいはいね、
で赤ん坊を発見した地元警察のマット・ジョンソン警部補がですね、
うん、
ちょっとおかしな現象がみたいな感じで言うんですよ、
うん、
自動車は川にかかるですね橋の真下に落下してたんですよ、
うん、
だから道路や橋の上からは車が見えず、まあ、あの見つからなかったんですね、
うんまあ、隠れてたってこと
ですよね。そうそうそう、うん、で第一発見者は釣り人なんですよ。釣りしようかなと思ったら車がまあ逆側向いてたと、
うん
ね、でその赤ちゃんは13時間後に生き延びたんですけれども、
うん、
うーんということが私たちが事故現場に急行した時そこにいた我々4人全員が大人の声で、
うん、
助けてと呼ぶのを聞いたんです。
助けてと、
うん、それを聞いて私たちはすぐに車を川から引き上げました、
うん、
すると赤ん坊が生きているのを発見したんです、
うん、
って言うんですよ、
うん、
しかしジョンソンさんによると事故状況と車両の損傷から判断して、
うん、
車両引き上げの直前まで母親が生存していたことは到底考えられない、
うん、
即死だから
即死っつってるもんね、うん、最初
に。でも現場に向かった時、うん、橋の上に数人のヤジ馬が集まっていたと、
うん、
で私たち3人の全員が助けを呼ぶ声が車の中から聞こえたのを確認しているそのヤジ馬たちも声を聞いてるんですよ、
うん、
助けてという、
うん、
何なのこれ。
確かに
もう完全にお母さんが車の中からうちの息子娘分からんけれども助けてあげてって言ってるようにしかも考えられないと、
うん、
で車の方から聞こえてるんですよ。
車の方な
のから聞こえてるんですよ、うんうん、でもそこに誰もいないのよ、
はいはいはい、
赤ちゃんしか。
赤ちゃんね。
そう、
うん、
でもう分かんないと、
うん、
で救出劇から2晩も私は眠れなくなったと、
うん、
そして自分の聞いた声が何だったのかを考え続けたんですと、
うん、
でも今言えるのは確かにその声が聞こえたということだけなんですと、
うん、
で赤ちゃんは、まあ、普通にそのままあの病院に搬送されたんですけれども、まあ、もう無事に、
うん、
もう回復、
まあ、生きてたってこと
だよね。回復して、うんまあ、今すくすく育っているという、
うん、
で赤ちゃんをまあ、救助して、まあ、それがですね、まあ、援助するための募金が行われて全米から700万円を超える支援が赤ちゃんに集まっているという話。
700万円
そう、
うん、
なんですよね、
うん、赤ちゃんに集まるんだね。
そう赤ちゃんに、
うん
まあ学校入れたりとかご飯
の、まあ、誰か親戚とか育てるのかな。
そうそうそうなんでしょうね、まあ、援助金、
うんうん
ね、支援金が集まっているという。ただまあそこはちょっと一回置いといて、
うん、
この助けてという
それってあれなんじゃないの、赤ちゃんが言ったって説はないの。
言うわけねえだろうか、
赤ちゃんが
言うわけねえだろうか。
火事場の赤力的なことでさ
18ヶ月だって18ヶ月
たまたま
18ヶ月ですよ。
18ヶ月、1歳とちょいぐらい
ちょい、
うん、
だとしたら、
うん、
助けてってこの事故する前から言わなきゃいけないようなことたくさんあってお母さんが言ってないとおかしいんですよ、う
ん、お母さんに殴られ続けてたとかわかんないけど、
それお母さんが助けてって言わなきゃおかしいじゃん子供が言うのおかしくない、急に。
いや子供が、うん、そのそういう言葉を急に使うっていう、
うん、
そのピンチな状況になった時、うん、最初に出る言葉って、はいはいはい、助けてかもしれないもんね。
聞いてる人みんなうんざりしてます本当にお母さんの愛の力とか、ね、そういうのに持っていきたいんですよ。
あ
みんなね、感動したいっていう、
死んでから魂みたいなのが呼んだとか、そういう感じの
方向か。涙流したいんです今。
あの
デトックスしたいんですよ。涙流して毒素抜きたいんです、
うん、
それなのに、うん、赤ちゃんが言ってんじゃないっていうその一言もうヒュッと引きますよ涙
いやいや それはそれで感動的でしょ、その奇跡の感動劇でしょ。そんなもん
ボスベイビーなことないです、そんなことは。
その子もその赤ちゃんが、うん、大きくなって、うん、なんか本とか書いて、
うん、
タイトルが助けてとか、うん、そういうのでベストヒットをすれば いい話になるわけですよ。これ
頭を撫でようとしても、
うん、
全然普通の看護師さんとかが「うん、助けて!」って全部
言っちゃうから、言っちゃうから、
それしか覚えてないからね、うん、やめましょうそういうの
本当に、なんでだよ、
本当に意味ない
やめましょうとかじゃないよ、
本当にそういうの意見としてだよ、本当に意味ないから
不毛な議論だから。
次いきます、
うん、
アメリカのシアトルに暮らす少女が、
うん、
カラスと友情関係を結んでいるっていうふうに話題になってるんですよ。
うん、
ですね、この話なんですけれども2015年当時ですけれども8歳になるガビー、ね、が毎日家の庭に来るカラスに餌をあげるんですって、
うん、
そしたらカラスがお礼にいつも可愛らしいどっかで拾ってきたおもちゃを置いていくんですって、
うん、
要は餌の代わりにおもちゃを置いていくんですよ。
交換するんだ。
そう、
うん、
でもそういう拾ったもんってカラスって巣に持ち帰りますから、
うん、
人間の ね、お礼でポンと置くようなことしないですよ。だからほんまにお礼としか考えられないんですよね、
うんうん、確かに。
でガビーがカラスたちと出会ったのは2011年、
うん、
まだガビーが4歳の時、
うん、
ガビーがですね家の庭でお菓子を食べているとそのおこぼれを食べにカラスが家の庭に来るようになったんですよ、
うん、
それを見たガビーがある頃からもうおこぼれとかじゃなくってカラスに餌をあげ始めるんですね、
うん、
そしたらバス停まで歩く間自分の昼食を、まあ、少し分けるようになったと、うん、ちょこちょこっとね、
うん、
そしたらその頃からなんかわからないけれどもカラスたちはガビーの後をついてくるようになったと、
うん、
歩くたびまた餌くれるんじゃないかなみたいなね、
まあ、餌付けしたわけだ
ね。そうそうそうそう、うん、そしてその2年後、2013年、ガビーが餌を定期的にあげ始めます、
うん、
もう気が向いた時ではなくて、うんうん、もう毎日ちゃんとあげ始める、
うん、
で裏庭に毎日新鮮な水を用意していて、
うん、
でグラスにドッグフードとかピーナッツを入れるんですよ、
うん、
するとカラスたちは毎日ガビの家の裏庭に来るなって飯食うと。
あ、何羽も来るんだ、
うん、
うん、
なんだけれどもカラスたちが餌を食べ始めるようになるとそのグラスの中に、
うん、
お返しを入れるようになったんですね。
へ
ー、ポンと置くんじゃなくて、
うん、ちゃんとその中に入れるんだ。そう、ド
ッグフードピーナッツを入れてたグラスの中に物をポンと置く
ん
だったと、
うん、
とそれがしかもそのガビーちゃんぐらいのね年頃の、うん、まあ、4歳から8歳ぐらいのその女の子がいかにも喜びそうなキラキラしたおもちゃなんですよ。
うーん、
例えば、
うん、
銀のボール、
うん、
丸い綺麗な石、イヤリング、綺麗なボタン、レゴブロック、
うん、
なぜか錆びたネジとか、
うんうん、
だからガビーはこのカラスたちのプレゼントに大喜びして、
うん、
贈り物を細かく分類してこれ収集し始めるんですよ、
綺
麗なボール、
うん、カラスが持ってきたものをね、
カヤラカヤラってね、うんうん、カテゴリー分けしていると、
はいはい、
でワシントン大学の動物学教授ジョン・マルゾルフ、
ジョンさん、
そう、ジョン・マルゾルフはですね、
うん、
この出来事分析しています、
うんうん、
餌をあげ続ければカラスと同じような関係を作ることは実は誰でも可能なんです、不思議なことではありませんと、
うんうん、
鳥は人間の動きや生活パターンを認識するんです、
うん、
そ
う
して両者の信頼関係を作っていくのですと、
うん、
でも先生と、今回のようにカラスが贈り物で応えるケース、なおかつその銀のボールだとかその少女が喜びそうなものを贈るのって珍しいのではと聞くんですよ、
うん、聞いたところ、
うん、したらあのね普通ですって返します、
うん、
先生はね、だからさっきの岸本さんみたいな感じ、
うん、
涙な流したいのに
いや、そうそう、カラス光るもの好きだし、ね、
あ、いや本当に同じこと言ってて、
うん、
でガビーの母親リサはですね、
うん、
娘のこの奇妙な友情を見守っています、
うんうん、
まあ、普通だったら怖いからね、カラスに捕まれたりとか、まあ、あ
ん
ま
りね、近づけない、
バイキンあるみたいなイメージが
あるからね、生肉とか食うし、
そうそう、うん、で写真撮影を趣味とする、まあ、ガビーのお母さんはですね、
うん、
カラスたちの行動を観察して写真に記録してるんですよ、
う
ん、
ほうほうほう、
そして、
うん、
彼女もまた奇妙な体験をしました、
うん、
ある日ですね、いつものように裏庭を見るとそこにはカメラのレンズキャップが落ちているんですね、
うん、
それは明らかにカラスたちが運んだものだったんですよ、
うん、
でもこれを見て彼女は驚くんです、
うん、
なぜかというと数日前別のところで、
うん、
落とした自分のカメラのキャップやったんですよ、
あ、自分が使ってるやつなんだ。
あそこで落としちゃったなーっていうのが頭にあって、なぜかそのキャップをカラスが裏庭に置いてたんですって。
へ
え、
うん、
こら先生、
うん、
無理でしょうと、
うんうん、
これは明らかに意図して持ってきてくれたなと思うと、
うん、
ガビーのお母さんリサさんは答えていると、うん、そしてカラスたちとの友情は現在も続いているというふうに。
はい、
どうですか、
うん、
こ何も言いようないでしょう、もうこれは不思議な現象でしょう。
いや、まあだから近所でたまたま光ってるもの拾ったらそれがキャップだったっていう可能性もあるけど、
キャップは光ってないからね。
あ、光ってないの、
うん、黒いから。
あ、黒いやつ、
うん、黒キャップやから光らす意味ないからね。
いや、わかんないけど、うん、あ、じゃあそうかもね。
不思議でしょ。
うん、
そうそう、もうカラスと仲良くなってんのよ、うん、金ちゃんがゴキブリ飼ってたみたいなもんよ。
え
じゃこら
何どういうこと。
萩本の金ちゃんですよ。
あの人、あ、言ってたな、
ゴキブリ飼って
たくないとかだっけ。
ゴキブリ飼ってて勝松さんが殺したんじゃないかな、ゴキブリだって言って、ね、何やってんだよお前、ゴキブリ飼ったんだよ俺って言ってたんですよ、う
ん、
そうそう、
なんか変なこだわりあるんだよね。
こだわりで飼ってた、ペットとして飼ってた、うんうん、なんかあの餌あげたら会釈するみたいな。
それは分かんないけど。それは知らないけど、
でもそういう風に、うん、まあ普通は多分懐かないんじゃないかなっていう生き物との、
うんうん、
まあ、あのペットというか、まあ、友情関係っていうんですか、
うん、
全部結んだよというお話ですよね、
うん、
なんかありませんか、動物に餌あげたりとか今まで。
いや、ありますよそれは。
何にあげてました。
いやだから猫とか。
ああ、猫、言ってましたね。
ね、猫はだから飼ってたから、うん、
銀次ね、
うん、あのずっと餌あげてたら通ってたから、
うん、ああね、うん、そういうのもあります
ね。同じよ、同じ感覚。
うちの実家が今もう猫がものすごいいるんですよ。
なんで飼ってんの。
いや、飼ってないです。それはもう普通に餌あげてて、
うん、
それの怒りっていうのが元々の、僕が小学生、
うん、
怒り
うん、うん、
ルーツね、
うん、
っていうのが、僕が小学生の時にバレンタインデーでチョコもらったんですよ、
うん、
でそのチョコを猫にあげたら食うんかなと思ってあげたんですよ、
うん、
そしたら猫がペロペロ舐めて食い始めたんですね、チョコをね、
うん、
あげていいのかどうか分かんないよそれ、うん、体的にね、でも分かんないけどあげて食ってたんですよ、
う
ん、
よくなそうやね、うん、
そしたら後ろからついてきて住み始めたっていう、
うん、何なの。
だから猫とも友情関係結べてるんですよ。
あ、え、じゃあそのお前が連れてきた、うん、のが長く続いてるってこと。
子供産んで、うん、また子供産んで、子供産んでという、そうだからね、なんか不思議な。で、母親も飼い始めて餌あげ始めて、うん、今ものすごい仲良くなってますから、うち。
へえ、うん、早瀬家。
早瀬家と猫たちね。
ほう、
そう可愛いんですよ。
まあ、ね、でも、うん、カラスとか日本だと嫌われるじゃない。
うん、そうね、
あんまりいい鳥ってされてないから、
う
ん、
まあ、もしかしたらオーディンの使い魔ってのあるしね。
あと、うん、あと、
うん、
なんだっけ。どっかでカラスマスターみたいな、カラスを操る人がいたりとかするけど、
うん、
あのイメージよね多分。
あ、そうね、
そんなにカラスって、うん、賢いんだから、
むちゃくちゃ頭いい、
多分さ飼ったらすごいいい鳥になると思うんだけどね、うん、
あれ見たじゃん、あれすごかったよな。なんかあの今猟銃でカラスをさ増え続けてるからつって殺すっていうなんか地区があって、
うん、
で、あの行動、普通の人が歩いてるとこじゃ殺せないというか銃乱射できないから
つって、まあ、危ないしね、
カラスが道歩くっていうね、銃向けたら。
へ
え、頭いいのあいつら、
人質に取るんだ、
ここやったら撃てんやろ
と、うんうん
うん、道歩き出すっていう
民間人を。
です
ごいねそれ。
したらそのね、あのえ、これカラスって頭いいから、うん、これあの行動というか普通に車道とか歩いてるんですかっつったら、いや本当そうなんですよっつって、
うん、
銃向けたらあいつらわーっと来て道歩き始めるんですよ、
ね、逆にね、普通飛んで逃げると思うのにね、
う
ん、
だから統計というか自分の中でデータであいつら道打たんなってなって、
う
んう
ん、なんだろうね、
もうあいつら全部道歩き始めるのよ、う
ん
う
ん、前の犠牲をちゃんと見て、
そうそうそう、
選んでるんだね、生き残る道を。
いいですよ、
うん、はい、賢いわそれ。
次がですね、最後でございます。
はい、
次の不思議な話がですね、室井茂でございます。室井茂さんですね、2019年9月にですね、エッセイ集やっとこすっとこ女旅というですね、
うん、
まあ、室井茂さんのエッセイ集出版されたんですけれども、
はいはい、
その中でちょっと変わったお話が収録されておりまして、茂木さんいるじゃないですか、脳科学の、
うん、いるいる、
ね、その方との対談なんですけれども、うん、室井さんのエッセイに書かれていることは全部事実なんですもんね。一番びっくりしたのがバーのカウンターでいきなりメモを渡してきた人の話。
うん、
もうおかしな話じゃないちょっと、
うん、
でそのメモというのが旅先で車輪に注意っていう風に書いてあったと、
うん、
なんだこれと思ったんだけれども
飲み口みたいな、
う
ん、
その後車輪にまつわるトラブルが起きてしまうという、
うん、
室井さんがありましたね、お化けは見えないけど勘は強くて割と妙なことが起きやすい体質ではあるんです、この時もたまたまそういう人と出会ってその人はメモを渡してすぐにいなくなってしまいました、
うん、
いきなり何者なんですかね、霊媒師とかかな、でもその後本当に車輪にまつわるいろんなトラブルが起こって、例えば旅行中に電車内で車輪付きのトランクがなくなったり、探してもなくて電車の奥の方に行ったらそこに座っていらっしゃる女の人からこれあなたのバッグですかって言われて、でさらに自転車、評判のいいスーパー情報を聞きつけ、スーパーの情報を聞きつけて、
うん、
少し遠くにあるスーパーまで友達と自転車で行ってそこでしこたま買い物して、うん、安かったしよかったと思って自転車に乗ろうとしたら空気が抜かれていたんですよ、
うん、
いたずらですかね、いやいたずらというかもしかしたら良くないところに駐輪していたのかもしれないですけれども、車輪に注意してくださいねっていうメモもらったすぐ後ぐらいに車輪にまつわるトラブルがたくさん起きてしまったっていう、
うん、
室井茂さんの話なんですよ、うん、でこれ以外にも、
うん、
あのね室井さんのメイクさんとか、
うん、
そういう人たちってなんかその例えばあのなんていうんですかパーマ当てたりとかなんたらかんたりするときにドライヤーで持ってるやん、
持ってるね、
そのドライヤーをなぜかスペアで持ってるんですよ、うん、2つ、
うん、
室井さんの時だけ、
うん、
なぜか分かります、
いやなんか壊れちゃうってこと、
そうなんですよ、
うん、
室井さんって電化製品なぜか分かんないけど壊しちゃうんですよ
なぜかっていうか、
いや分かんない
ど、
理由が、
うん、だから別に室井さんが使うっていうことじゃなくてでしょ、そのヘアメイクさんが使うのに室井さんに向けると壊れるってことだよね、
携帯電話も壊れるし、
うん、
で家にある電化製品も壊れるんですって、
強いんだ
わけわかんないと、
うん、
でもうそのメイクさんとかも2つスペアで持ってるし、
うん、
もうすっごい高い確率で壊れるんですって、
うんうん、
で室井さん自身もわかんない理由がつって、
うん、
でもずっとそうだからみたいな、
うん、
だから自分も何か買う時とかにスペアとかで持ったりするんですって、壊れるから、
うんうん、
っていう話なんですけど、室井さんの身の回りで不思議なこと起こりすぎっていう、
へー、
すごいんですよ彼女、
なんか持ってんのかね能力、
いやすごい持ってるんだと思いますよ、それこそ電磁波、
うん、
あ放ったりとか、
あの室井さんの特技知ってる、
う
ん、
知らない、
あのピアニカを弾けるんだけど、
うん、
あのピアニカ目隠して頭で弾けるのよ、
うん、
ピアニカあるじゃん、ピアニカを、
うん
吹きながら、
うん、
あれで吹きながら目隠して、うん、頭でトラさんのテーマとか
デコで弾くってこと、
デコで弾けん
だ、そうなんだ、
だから俺あのチャクラとか目覚めてんじゃねえかなと
第3のねあかもしんないな、
すげえなと思ってあれ見た時、
モーツァルトも頭で弾くんですよね両手と頭で弾くんですよ
あ、そうなんだ、
だから譜面を見た時にいやこれ両手じゃ、うん、2つの手じゃもう弾けないよ、こうしちゃいいのって言ったらこう弾くんだよと頭で弾いたみたいな話ありましたよね、
うん、もうかもしれない
です、ね、違いますけどでもすごいね、
そうだから、うん、なんか変わってるかもね、
ちょっと変わってると
思うんですよね、あとあれもそうじゃん、マンションのさ怖い話の、
う
ん、
そう
あれも室井さんの
だよね、室井さんの話聞こえてますよね、うん、あれも恐ろしいわ、
あれ超すごいよね、芸能界一番怖い話じゃない、あれは
めちゃめちゃ怖い、
ね、
あの松本さんが話してすごいね
広まったんですよね、今田さんから来て松本さんが知ってかもしれないから、ね、順番で言うと
あれですよね、
うん、
ガキの使い
とかで
話したりとかして、あれは恐ろしかったわ、
ね、当時見てて、あれ当時ねゾッとした記憶があるから、
めちゃめちゃ怖かった、
そうだあれ確か発祥が室井さんだって聞いた記憶がある、
室井さんすごいんで、なんか旅一座みたいなの持っていて、
うん、
でいろんなところを転々とするからその旅行をしていくんですって、
うん、
でその旅行中のまあ旅先で起きた話とかをこのエッセイ本にしてるんですけど、その中にもおかしな人と会ったっていう話がたくさんあるんですって、だからもう奇人本になってる
んですよ、引きがすごいんだね、
そうそうそう、
変な人を引く力
すごいんですよ、
磁力じゃない、だから電化製品も壊すし、
でもう一個不思議な話が室井さん関連であって、
うんうん、
あの伏見稲荷あるじゃない、
うん、
ね、あの千本通りっつってね、鳥居がわーっとあるとこですよ、うん、
めちゃくちゃ
入るやつ、なぜか歩いてて疲れたって言って鳥に手をつくんですよ、
うん、
で鳥居振ってみたら毎回室井滋さんの鳥なんですって。
あ、それなんか聞いたことあるわ。
これ
あるある。
すごくない？
うん。室井さんがびっくりした出来事で話したわ。
うん、そう。なんか室井さんが室井さんと何って言ったら、たまたまこの前伏見の行ったら、もしかして私の鳥で手ついたって言って、うん、なんでですか？なんでわかるんですか？って言ったら結構いるのって言って、でその話してたスタジオの中のスタッフさんが、いや実は僕もついててテレビでね、うん、こうカメラ見せたら、うん、凝ってんのよ室井滋っていうの。
うんうん、
ただ言うのよ。
やっぱ磁力女なんじゃないの。
すごいっすよね。
マグニートなんじゃない。
マグニートな
X メン。
むちゃくちゃ強いじゃん。じゃあ赤い目とつけ
て全部吸い付けるでしょ。
マントつけて、
うん、似合うな。
うん、
うん、
ほんまやな。
すげえな。なんかあと幽霊の役とかよくやるもんね。
ああやるね。
あの、うん、お芝居使い映画とかでも
霊は見えないって言ってた。
あ、そうなんだ、
うん、
なんだろうね、不思議な人だな。
わかんない。まあまあそういうね、今回科学とかそういうものではちょっと、うん、説明できないような不思議なお話を3つ4つさせていただきました。
はい、
はい、以上です。
はい、
あざした。